一緒にボードゲームしよう。ホラーボード。
はい、始まりました。ホラーボード。はい、このラジオは偏った知識のメンバーがボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ。そして、
チュコミです。
ハルです。
ミクタです。
キサリンです。
フミです。
イエーイ！多いな。多いよ。
あんたが司会じゃん。あんたが呼んだんじゃん。
6人ですか。
6人ですよ。
久方ぶりですね。こんだけ収録に集まるのは。
いいじゃないですか。ハーレムですよ。
いや全然。全然あ、そうですか。本当そういうこと言うからリスナーから変にツイッターでなんか言われるんですよ。ハーレムのモミさんはどうのこうの。どんだけ女だけの空間に男が一人いるのが辛いか。そうですよ。ということでね、思い出してみたらですよ、ね、よくよく思い出してみたら今日いない人いますね。
は
あ、カオリンさんがいない。
なんてことでしょう。あれ、
カオリンさんは今回もお休みでございます。
お休み、あれどうしたんですか。
もうやる気がないんだね、きっとね。
あ、そんな。
やっぱりここはやっぱり好景気である、やっぱりグミさんが頑張っていただきました。
はい、頑張ります。
認めた好景気。なるほど。ね、ゼータガンダム的ポジションですね。頑張っていただきたいですけど、まあ、そんなカオリンさんはですね、本当は今日来る予定だったんですが、
そうなんですよ、
急遽親知らずを抜いたと
このタイミングで。
昨日親知らず抜いたらしいんですけど、親知らず抜いたらもう顔がパチュンパチュンになって、もう胸も顔もパチュンパチュンになっちゃったから、もうえらいことですよこれは。なんで来れないとね、もう喋れないから無理ですってね、さっき断りのメールですよ。もうなかなか現れないですよね。まあでもそんなカオリンさんの分も私たちはテンション上げてやらなきゃいけない。そう、今回は何の回ですか。
おいおい、
キサリさん、
おい、
他の人も何の回か分かってなってきたの。
いや、分かってます、分かってます。何
て言えばいいんですか。
たこ焼きパーティーだと思った。
たこ焼きパーティーじゃねえよ。なんでたこパーでわざわざ収録するの
よ。何て言ったらいいですか。ランキング
ランキング
ランキング。
そうです、ランキングと、
あれです、あれです、
毎回恒例のホラボド、はい、ゲームマーケット勝手にランキングスペシャル、
イエーイ。
というわけで今回はですね、ゲームマーケットで購入したもの、はい、そして私や他の方がみんなで遊んだものを、ピックアップしまして、
はい、
はい、勝手にランキングをつけようというね、ゲームマーケットいつもの恒例企画ですが、
は
い、うん、まあ、それはちょっとまだ置いといて、はい、まずゲームマーケットちょっと振り返ってみようかなと思うんですね。
はい、
5月5日ゲームマーケットありましたけど、この中で行かれた方はどうなったですか。
はいはい
はい、
あ、いっぱいいた。
お
お、ミクタさんもハルさんもね、チュパミさんも行きましたね。どうでした。
いやー、もうあのミクタさんが朝から来てはったそうなんですけど、
はい、
うん、
2人には
会えませんでした。朝って10時から、開幕から。
はい、10時から行ってたんですけど、
すごい気合いじゃん。
2人が遅れてくるから、
ちょっとあの前日のあれが響いて
前日のあれ、
なんか何
あれ、なんかデートですか、デートですか。
いや、そんなこと、いやね、あ
のねえじゃねえ。濁すなよ。はいはい、ホラボドのね、前日会ですね。ゲームマーケット前日会。
そうです、ゲームマーケットの前日会で、
はい、
あのちょっとボードゲームしすぎて盛り上がっちゃったんで、
はいはい、
ミクタさんを3時間待たすという。
3時間
待ちました。
結構でした。
最悪ですね。出て、女の時間守らないパターンですよ。
いや、まあ、ミクタさん、あの昼から来るとちょっと勘違いしてましたよ。
勘違いしてました。
最低。
いや、ハルさんには早く行くって言ったんですけど、
いや、なんか10時のバスでっていうか、あ、10時のバス乗るんだろう。
あ、なるほどね。
作るの方です。
どうでもいいよ。
ジャンガジャンガ
ジャンガジャンガジャンガジャンガジャンガ言うほどもボケれてないです。ふわっとしてもない。グダグダでした。まあ、そんなゲームマーケットですけど、はい、実際来場者はですね、なんと今回過去最高の1万1000人。
おー、
1万人超えてきた。
そうですね、前回から1500人ほど増加しまして、
おお、
う
ん、
もうあまりにもですね人の多さ、それからまあ会場がより広くなったので、ね、いつもお世話になっているテンデイズさんとか、あとイエローサブマリンのカブさんに会うこともできず、結局インタビューできないままでしたからね、私も。
かなりインタビューされてると思ってたんですけど、
ね、インタビューした中でもですよね、回りきれなかったです。でそれでまたね言われたいね、うち来なかったねみたいなのをさらって、
ね、行きたかった
よ、そんな状況ですよ。
大井さんの目が回らない。
もう一人いないとダメですね。
そうですね、
まあ、でもこれだけね来場者が増えるということはおのずと発生するのはですね、
はい、
まあ、今ちょっと話題になってるんですけど、来場者のマナーですね。マナーが、まあ、まあ、もうね、そう、正直1万1000人も来りゃね、
うんうん、
そりゃなかなかそのマナーちゃんとできない人、
はい、
ね、っていう人も中には多くいらっしゃいますよ。
どういうマナーですか、あの、なんか観客の上でダイブしちゃったりとか。
それ、
すごい。
それ、マキシマムザホルモンのライブの時のやつや
ね。泳いじゃったよね。
あとそれなんだっけ、神戸がどっかの花火大会で、まあ、問題になったやつですね。人が圧死したやつでしょ。
怖い。いやでも最後は警備員さんがね受け止めてくれる。
あ、まあ、そういうのもね、まあ、そう、上は歩かないですけど、あの例えば走っちゃったりとかね、はい、分かってなくて、あと列を無視するお客さん、これは結構いらっしゃいましたね。列はねやっぱりブースとその列の、はい、間に隙間があるんですよ、うん、要は人が通るための通路だから、
はいはいはいはい、
なんですけどそこにもう知らぬ顔して入っていくみたいな、それもなかなかスタッフでそれをね調整するのは難しくて、ここはまあでもそれはまだいいんですよ、
はいはい、
あのよく分かってない、知らない、初めて来た方とかの可能性もある。
必死になって視野角が狭くなって、
うん、そうそういう可能性はあるのまだいいんですけど、ちょっとね問題になったというか気になってるのは、そのリアル謎解きゲームですね。
あああああああああああああああ
ああ
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああああああ
ああああああああああああああああああああああああああああああいう、まあ、一種のまあ客引き用のね、
はい、
企画なんですよ、
う
ん、それによってまあ実際にあの750人がですね、
はい、
参加されたみたいで、
すごいですね、相当数
ですね、750人の謎解きクラスターですよ、そらえらいことになりますよ。その会場内のいろんなところにヒントが隠されてるから、それを探索しなきゃいけないんですよね。でその謎を解くことで物語が展開されていくんで、
はい、
やっぱり早めに来られてからもうどんどんその人たちは頑張ってまあクリアしていくんですけど、
はいはい、
そのどこにそのヒントがあるとかっていうのはもちろんゲームなんでそれぞれあるじゃないですか、
はい、
これがねまずチェックポイントにもう長蛇の列、もうすごい長蛇の列ができて、他のサークルさんとかそういったところに迷惑をかけてしまうっていうね、お客さんの流れを妨害しちゃうわけですから、うん、あと一番ねあのなんというか怒ってたというか、あの中野さんですよ、ゲームストアバネストの中野さんとお話しする機会があったんですけど、もうすごいご立腹というか、
何があったんですか。
でもね、いや怒りすぎやろってねその最初思ったんですけど、いや楽しいイベントやんって思ったんですけど、内容聞いたらそら憤慨しますよ。実際そのやっぱ店舗さんのブースなんで、広いブースなんですけど、そのブースの後ろに要は在庫置いてるわけですよね、売るための。その在庫のバックヤードにどんどん入ってくるんですよ。
へえ、これは
謎がそういうところに入ってるかもしれないみたいな感じでいらっしゃるってことですか。
でそれでもう中野店長がもう怒ってるから最初注意したらしいんですね。いやこんなところにはないからって違うよって優しく言ったらしいんですよ。ところがその人は、いや分かんない、開けてみないと分かんないですからって言っちゃったらしいんですよ。もうその瞬間に中野店長がですね、その人に向かってですね、目を覚ませって言ったらしいんですよ。
ちょっとあの、
もう私ね、あの、いや逆に目を覚ませなんて言葉使ったら、私が謎解き側だったらメモしますよ。あ、なんかのヒントなんだと。目を覚ませがヒントなんだ、ありがとうございますみたいな。
そこまでも謎解きです
ね。いやもうちょっとコラーとかでいいのに、目を覚ませって言ったら
ちょっと普通いられないですね。
そしたらピューっていなくなったみたいですけど、まあ、もしかしたらヒントだと思ったのかもしれないですね。
素晴らしい。
いやでもあれですよね、あの謎解きとかもやってらっしゃる方は分かると思うんですけど、うん、まあ、例えば大阪ドームとか、はい、そういうところでやる時も、うん、あの細かいその設備とかには隠してませんっていう注意書きが、
ね、あ、そうなんです。多分おそらく私も謎解きには参加してないんであれなんですけど、うん、おそらくその、ね、ゲーム自体にもちゃんとそういったことは書かれてると思うんですよね、はい、うん、で迷惑かからないようにって。でもね、やっぱ750人が競争するわけですから、そらもみんな煽られてもうそういうことしちゃったわけですよ。そういった意味ではちょっとサークル側とかそういったそっち側で参加されてる方からするとちょっと迷惑だったなっていう印象が強いみたいですよね。なんでちょっとリスナーの方でね、謎解きに参加されている方なんかもね、今一度ちょっとね思い返してみて気をつけていただけたらなと思います。はい、
人気だったからこそですね。
そうそうそうですね、うん、こういったことで例えばね、謎解きがなくなるとか、ゲームマーケット自体の開催が危ぶまれるってことになれば、それは問題ですからね。はい、っていうところでね、ゲームマーケットとしてはそんなところですよね。
そうですね、気持ちよくルールを守ってね。
ちばみさんたちはちゃん、はい、何時まで行ったんですか？
私たちは、
はい、
3時ぐらいですね。
あれ、じゃあ3時以降はどこ行ったんですか？
え、あ、それ聞いちゃいます？
え、どういうこと？
我々に聞いちゃいます？
え、どういうこと？
え、言えない何かが、はい、秘密の、
はい、聞きたいですけど。
え、あ、
どうします？
え、
BL カフェじゃねえよ。ゲームマーケットという一大イベントがある裏で BL カフェに行ってたの。
我々も心苦しかったんですよ。ゲームマーケットを後にするなんて、
もう本当に、
おい豚野郎
ギリギリまで遊んでて、
聞いてねえよ豚野郎、聞いてねえな。
もうここ、もうこの時間だなっていうところで、
ね、だなじゃねえよ、勝手に決めんじゃねえよ。
ね、もうギリギリまでいて。
あ、そうですか、楽しかったですか？
めっちゃ楽しかった。
楽しかった
すごい心こもってたね、今
思ってましたね。伝わりますよ。
もう世の BL カフェ全部潰れれば
いい。やめろ
全部潰れた
んだ。ギリギリなんで、ちょっとやめてください。
ギリギリ何が
うわー、もう引くわ、もう。よくこの番組出れましたね。
いや、もうそれはそれ、これはこれですよ、ね。
これ
は
これですよ。
もう今回のメインはもう、ヒサリンさんとグミさんで頑張りましょう。
BG も好きですよ、BG も。
BG でいいよ。もう訳しちゃった。
BG カフェ。
お、BG カフェ。そう、BG といえばですね、あの、まあ、次の話題入りますけど、
はい、
発表になりました、年間ゲーム大賞のノミネート作品。
お、はい、
これ、ドイツ年間ゲーム大賞ですよ。ね。世界でも最も権威のある、ね、うん、あのドイツ年間ゲーム大賞、ノミネート、あくまでまだノミネートが発表になったんですけど、はい、こちら皆さん知ってます？何がノミネート入ったか。
知りません。
OK! OK、グミさん気持ちいいですね。さすがです。はい、実はですね、まあ基本的に、まあ、普通のノーマルの大賞とかね、あとエキスパート大賞、キッズ大賞ってそれぞれ3部門あるんですけど、なんともう私が購入しているものが多くノミネート入ってまして、まずですね、コードネーム、
ああ
ー、そしてカルバ、
あ、
うん、あ、カルバだよ、やったでしょみんなで。
やりましたっけ？
何でしたっけ？
おいおい、あれですよ、一人のプレイヤーがタイルをね、出してランダムで選んで、その他のプレイヤーも全員同じ番号のタイルで宝を取りに行くっていう。
あれ好きなやつです。
おい、最後に忘れて
た。あれあれ、
あれ忘れられた。名前は覚えない
です。そうですね、病気でしたね。一日寝たら忘れるんですよ、ね、
パッケージみたいなも
ん。ちゃんと体にシール貼っといた方がいいですよ。カルバって、ね、
カルバじゃあもうベタベタですね。
そしてもう一つがインホテップですね、はい、インホテップも今ね流通始まりましたんで、はい、こちらの3作品。そしてエキスパート大賞の方はですね、
はい、
まずスカイアイランド、
はい、
はい、スカイ島と書いてスカイアイランド。
え、あ、なんかお面をつけてやるやつですか？
お面をつけてやるのは13諸島の秘宝でしょ。あ、まあでも惜しいですね。いや、でもチパミさんの好きなあれです、あのカルカソンヌ的なね、あの地形の書かれたタイルをそれぞれで競っていく。
ああ、
はい、やりましたよね。面白いって言ってましたよね、あちらのスカイアイランド、
はい、
それからパンデミックレガシーシーズン1。
ああ、
そしてタイムストーリーズ。
タイムストーリーズ、あー、いいですね。
ね、よもやタイムストーリーズが入ってくるとは。
そうですね。
いや正直他のね、いろいろもっとこうこれじゃないかなっていうのはね予想あったんですけど、意外とね1回しか遊べないってやつが2作品入っちゃって。
そうですね。全然経路もね違いますよね。
しかもスカイアイランドもね、あのこたつパーティーのニコさんは激推ししてますけど、私的にはそこまで来るとは思ってなかったんで、ちょっとびっくりですね。ちなみに、キッズゲーム大賞に関しては、レオ、あとチャーリーのキッチン、あとストーンエイジジュニアですね。まあ、こちらはですね、日本の方ではあまり流通してなくて、今やっと GP さんとか、あとバネストさんなんかでもね、始まってますけど、キッズ大賞はいつもね、ちょっと遅れるんですよね。あまり、その、たくさんゲーマーが買うものじゃないので。
なるほど。
っていうので、ちょっと私の注目としては、タイムストーリーズが。
はい。
これで大賞取ったら偉いことですよ、もう。
偉いですね。
ね、期待します、っていうところですかね。
はい、
はい、といった感じで、はい、まあ、こちらもね目が離せない、
はい、
ね、あの順次発表されていきますので、対象はね、
はい、
はい、皆さんも期待してください、
はい、
はい、ではですね、まあいっちゃいますか、本題にね、
はい、
いろいろとそれなりに盛り上がりました、それなりに、盛り上がりましたが、
はい、
ね、久林さん何でしたっけ、
勝手にランキングで
ギリギリかギリギリやな今脳がフル回転してやっと切り出ましたね。しかもなんで言い方がなんか空手家みたいな、
あの一瞬処理中のマーク出ましたよね。
どういうことだよ、勝手にランキングでごわ
す渋い、
はい、というわけで、
はい、
ゲームマーケットで遊んだものね、買ったものなんかね含めて約30点の中からの選定になりますと。で今回ちょっとね見返してみると、ちょっとね見た目とゲーム性まあ踏まえて考えて、全体的にまあクオリティが高いというか、ハイエンドなものが多かったなと。ね、良かったですよね、皆さん本当に出来良くて、でも回を重ねるごとにやっぱりそのハイエンドなものっていうのが増えていってるなとは思いますよね。
ありがたい、
ありがたい、スルメ、
購入するスルメ、はい、スルメって何ですか、
回を重ねるごとに、
うん、
遊ぶ回数のことじゃないですね。
違います。ゲームマーケット自体の回数の話ですね。
あ、なるほど。
はい、急にスルメデイズさんピンポイントで言ってきたから。ちょっと今期待しちゃってますよ、多分スルメデイズさん。あ、うちのランクインしてんなって。大丈夫か。はい。というわけで、今回は先行かなり苦労しましたね。
かなり苦労しましたね。
もう LINE でみんなでもうミーティング、はい、ミーティングで。これが1位じゃないか、あれが1位じゃないかみたいな。
私あんなに長い LINE 送ったの初めてかもしれない
です。長文でね、
今日は仕事中にね、
仕事中
戻るかい、あれ仕事戻ります
いやー、まあ、それだけ皆さんの熱い思いが、ね、
はい、
募って決めましたが、
はい、
うん、まあ、まず言っておかなきゃいけないのは、まず先行されるものとしては、まあ、新作、純新作、新版の同人創作ゲームで遊べた約30点の中からの選定ですね、
はいはい、
よってもちろんその例えば全ての出展サークルさんの作品はもちろん遊べてるわけではないです、
はい、はい、
じゃあ何を遊んだかっていうのも言えません、まあ、言っちゃうとね問題になりますからね、うちの遊んでねえじゃんみたいな話になりますから、まあ、そういうのはちょっとあやふやにしておきながら、
はい、
あとメーカーさんとか店舗さんなどの海外輸入商品とか日本語版っていうのはまあちょっと割愛しています。
はい、
例えばアタッケとかツインズとかっていったあのもちろん今ね好評で発売されているものなんかはちょっと今回の審査の、選定のものからは外して考えてますので、何卒ご了承いただきたいと。
はい、
はい、というわけで早速ですが、
はい、
第5位いきますか。皆さんテンション上げてくださいよ。
何が来るかな。
はい、というわけで第5位はこちらでございます。
横浜新商店、
イエーイ、はい、この横浜新商店サークルさんはね、遊びましたね、楽しかったな、もう第5位から1位の空気プンプンぐらい 楽しいですけど。
そうですね、これは。
これはもう面白かった。
すごいゲームでしたね。
うん。これサークルさんはですね、あの有名なおかずブランドさんですね。うん、はい、もうこれゲームマーケットで出店するたびに長蛇の列ができるあのおかずブランドさんですが、
はい、
このゲーム実はですね、おかずブランドさんが言うにはですね、なんと2010年から構想6年越しらしいんですよ。6年、まあ言ったもん勝ちですけどね。
小1の子供が中1になるじゃないですか。
まあ確かにね、まあ、ずっと作ってたとかじゃないと思いますけど、まあアイデアが思いついてからっていうことですよね。
まあ、私まだボードゲームを知らない時代からってこと
ですね。まあ、そうですね、それで言ったら私も全然知らないですね。
すごい、
今の職に変わったぐらいですけどね、はい、まあ、その頃からこうね構想して、まあ、形になったというものなんですけど、ゲームとしてはですね、プレイヤーは、文明開化の横浜商人となって商売を成功させようと、ね、名声を得ようとしますと。でタイルで構成された、明治の横浜を駆け巡って商人の頂点を目指していきます。うん、でシステムとしては、まあ、セットコレクションあり、ね、エリアマジョリティあり、で早い者勝ちあり、もうカードの効果ありありのてんこ盛り、ね、もうすごいてんこ盛り。もう久々さんやってないんでしょこれ。
やってない。
これね4時間半かかりましたね。
90分って書いてありましたけど、
結構かかるんすよね。
がっつりやりましたね。
で巷でよく言われているのがイスタンブールっぽいルールだなっていう風に言われてるんです。イスタンブールってね、あのゲーム大賞も取りました海外のまあ有名なゲームですけど、まあ、それとちょっと似てるんじゃないかっていうことを言われてたんですが、ゲームボード自体もですね、まあ、こういったボードを、イスタンブールと同じようにランダムで配置するんですね、準備段階で、まあ、いわゆるモジュラータイプなんですけどね。そのランダム配置によって毎度戦略が変わってくるっていうのがまず一つ目のポイントですよね。うん、でこのゲームの大きな目標っていうのは3つあります。はい、まあ、技術カードを取って特殊効果を使えるようにする、注文書を達成して勝利点を稼ぐ、テンポコマや召喚コマをエリアないし管理ボードに置いていって点を稼ぐっていう風に3つね、これ聞くだけだと簡単そうに聞こえますが、
はい、そうですね。
聞こえてねえだろ。まあ、そうちょっとね、目標3つだけかまあまあ簡単かなってね、重げにしてはまあ十分かなってなるんですけど、これがねボードは多いし、それぞれのエリアタイルでそれぞれルールがあって、インストが大変。
はい
はい、
うん、さらにね移動ルールっていうのはまた特殊で、まあ、ちょっとだけイスタンブルに似てるんですけど、部下と呼ばれる駒っていうのを、自由にまず3つ自分の手番で配置して、その配置されたエリアボードの上しか、自分のこの駒っていうのが移動できない、そしてその配置された駒の数に応じて、そのタイルの中でできる効果が変わるとっていう風になっています。そしてもし誰かが先にね、そこにもうプレイヤー駒置いていたら、またペナルティが発生しちゃったり、
はい、
うん、っていうことを考えると、先んじて何をどこに置いていくのか、置いておこうかっていうのを考えなくちゃいけないんですよね。
うん、
で、まあ、そこまでね、まあ、こうやってちょっと凝ったメカニクスになるんですけど、うん、まあ、リソースもギリギリじゃないですか、グミさん。
本当にギリギリでしたね。
常にギリギリのリソース管理でやっていくでしょ、
うん、
で、インタラクションもあるじゃないですか、うん、それなりに。だから、とにかくダウンタイム。
はい。
まあ、どうしても長くなりがちではあるんですよね。考えることが山盛りですから。
うん、はいはい。
でも、それ考えたら、じゃあ、めんどくさいゲームなんかっていうと、うん、これが楽しいんですよ。
楽しいですね、これは本当に、
うん、これはね本当ね、まあ、実際そのインスト中はちょっと辛いなって思うかもしれないんですけど、この先、その超えた先の楽しさ、たら
たら、
水を得た魚のように ね、
もうピチピチと、特にグミさんがね、ダウンタイム長めのグミさんがね、楽しいんです、ね、
いやでも今回ダウンタイム短くやりましたよ
ね。がね、気をつけていただいたわけですけどね。うん、あとあれですね、私たちの好きな要素としてあるのが、いわゆる技術カードっていうのはこのゲームの中にあるんですが、
はいはい、
いわゆるそのマルコポーロとか、あとディシタウファーなんかでもあった、バランスブレイカー的な永続効果カードですね。 ありましたよね、なんかルール無視できるようなね、はい、あなたはダイスを振らなくてもいいですみたいな、ああいったものがこのゲームの中にも技術カードという名前であって、もうそれをゲットしたらそれ以降のもう効果たるや
たるやでした ね、
恨み合いですよね、おめえだけずるいみたいなね、
本 羨ましくて羨ましくて、
そうどのタイミングでそれを買うかっていうね、
それがまた何枚でもねまた購入できちゃうから、どんどんまたルール増えてって大変なんですけど楽しい、
そう、
わかりやすいです ね、
うん、いいですよね、
そこら辺のカードをうまく使っていかに周りを出し抜くかみたいな、
うん、
出し抜くかっていうところが本当に楽しいですね、
やっぱ要素が多い分、こう次あの人は何をするつもりかなって考えるのも結構大変なんですよ、詰め切れないんですよね、でそれによってこう裏を書かれた時のね悔しい思いするんですけど、やっぱやってる本人はやっぱ超楽しい、うわそこ行かれたかと、取られた先に取られたとね、そういうのを繰り返し、だから4時間って言ってもですね、ヒサリンさん、結構あっという間でしたよね、
気づいたらそんな経ってたみたいな、
本当に
本当に充実感でしたね、
というふうに、まあ、プレイする前に、ボードが変わって戦略も一辺倒じゃない、で先を読んで読んでうまくつながった時の快感、でルールは多いけど一度覚えてしまえばやみつきになれるという、そういった良策ですね、
はい、
あとあのみんなから離れてプレイしたくなる、そんなゲームです、
離れて、
はい、あのお互いが近い場所にいると、その同じ場所にいた時にお金を払ったり支払ったり
する、ペナルティがね、
ペナルティがあるんで、こうひそりひそやかにこう離れたい、
びっくりした、今の言い方だと完全に宅から一人離れて別の部屋でモニター越しにやってんのプレイヤーコマの話ね、
プレイヤーコマの話ですね、
あなるほどね、
プレイヤーコマですよ、
バッティングしちゃうんでね、本当にそうするとペナルティーが発生するから、
離れたいけれどみんなやったいことは一緒だから
そう
ついてくるみたいな、
そうみんなで技術やっぱり技術カードが欲しいよねみたいなねところで、
いい流れですね、実はですね私今回のランキングのために事前にですね、それぞれのサークルさんに連絡を取りまして、攻略のコツを教えてくれと、もうホラボドですから、そのただただ紹介するだけじゃなく、いろんな考察も入れつつ、今回は作り手が発表する攻略のコツを発表します
。
スペシャルですよ、だってスペシャルですからね、はい、というわけでこの横浜新商店、ね、おかずブランドさんに聞きました攻略のコツなんですが、とりあえず目標カードは無視しないでください、ということですね、目標カードっていうのは、まあ、実際ゲーム中ね目標達成するとコストを払うことなくその得点、目標カードに書かれた得点っていうのはもらえて、実際それでグミさんがね、大得点を得て、まあ、勝利に導かれたわけですけど、この得点が大きい上にポイントとしては別のことをしながらでも達成できるという唯一の要素なんですよ、
ああなるほどなるほど、
しかも2位3位っていうのもちゃんとね用意されてますからね、得点がね、なんで目標カードはできるだけ、叶える方向で遅かれ早かれやっていけるようにした方が勝利への道としては近いよと、あとはですね、倉庫からの駒の補充っていうのは常に意識してください、はい、あっいざ置こうと思ったら、あれ召喚、ああもうなくなってる、自分の手元にない、せっかく置ける状況にしたのに、ああこのために動いてた何手番かが無駄になっちゃったな、これ何度かありました、私
も ありましたね、
そうなかなか忘れやすいとこなんで、自分の倉庫から駒っていう補充はできるだけ忘れないようにしようと、
在庫管理は、
そうですね、
はい、
であと他にもいろいろと勝ち方はあるようですが、
はい、
様々ありすぎて自分でもよくわかりませんっていう。
おかずブランドさん。
そういう答えでした。はい、よくわからないそうです。
それだけの制約があるっていう
の
が
や
っ
ぱり、これだけのね、重げ深みのあるゲームなんで、そうさすがにね、
はい、周りプレイ性が高い。
高いだってね。
ね、
遊びたい、ね、もう今のでミクタさんもね、めっちゃ遊びたいと思ったでしょ。
はい、ね、遊びたいです。
こういうの好きですもんね。
はい、
というふうに、まあ重げがね、ちょっと苦手でもこういった絵もね可愛いし、魅力的で、あっという間に時間が過ぎる両ゲーなので、ぜひぜひ皆さん購入していただけたら、今スゴロク屋さん、バネストさん、そしてアマゾンにて購入可能です。
結構、
結構
手に入りやすい、
そうですよ、比較的手に入りやすいので、ぜひ購入してみてはどうでしょうか。
か
か
はい、ということで、もうここ巻きでどんどん巻きでいきます
よ。第5位のせ、ね、もうあれだけですごい長い時間かかってますね。
ちょっと熱が入りすぎちゃいましたね。
こっからどうなっていくんだ。
長いのは前置きが長いだけ。前置きがなかっただけで、第5位だけの発表できたらそんな長く撮ってない。
そうですか。でも結構長く尺取った感じがします。
はい、
怖い。
はい、
はい、
というわけで続きまして第4位はこちらでございます。
ダン、
かわいい。
かわいいじゃねえよ。何急に急に絵の感想言ってるの。違う、生田さん、
さくらふる。
読めねえ、読めねえ。ひらがな振って
るのに、こっちの方が、こっちの方が、
ひらがな振ってるの、読みがな振ってるよ。なんなんだよあんた。頑張れ。
こっちだ
って、こっちだよ、こっちだよ、別に。
桜降るように決闘を。
もう大丈夫か。ちゃんと言ってくれよ。
ぐだぐだ。
なんだこの番組。
愛嬌でしょ。
怒られるわバカファイヤーさんに。
愛嬌、愛嬌で。
はい、というわけで桜降るように決闘をが第4位でございます。
はい
はい。
はい、略して降るようにですね。
降るように
。あれらしいですよ、公式ですよ、この略し方はね。
略し方が、
はい、まあ、降るように。で、サークルさんは先ほども出ましたが、バカファイヤーパーティーさん。
バカファイヤーパーティーさん。
はい、お言えねえ。うん、そしてイラストはですね、はい、おきやめさんという、その筋では有名なイラストレーターさんですね。
すごい可愛いですよね。
うん、このイラストはね、まずキャッチーですよね、うん。うん。っていうね、このゲーム、実はですね、二人対戦専用の LCG。まあ LCG っていうのはリビングカードゲームですね。
はい。
リビングカードゲームっていうのは、まあトレーディングカードゲームなんかありますよね。あれと違って、基本セット内にいくつかのデッキが入ってて、それさえ買っておけば、その中で完結して遊べるという、まあ要はキットですよね。そういったものをね、 LCG というわけなんですけど、うん、でその TCG のようにね、まあ、大量にその例えばパックを買ってきて、お金をつぎ込めばつぎ込むほど、まあ、自分が強くなれるといったものではないわけですよね。
リアルマネーがこそ、
そうリアルマネーがこそなっちゃうと、どうしてもね、お金持ってる人とか、あとね、子供に至っては万引きすることもありますからね。またあの子遊戯王万引きしたなみたいなね、
うん、女子マン
っていうものとは違って、用意されてるカードをどう組むか、はい、それがより強くね、必要とされますから。ってことは、ちょっと遊び方もね、そういった TCG とはまた違うわけですよ。
うん。
だからここでね、TCG、例えばマジック・ザ・ギャザリングとかやってるから、まあ、桜降るように決闘はちょっと買わなくてもいいかなって思ってる方はですね、全く違うものだと思っていただいた方がいいかなと思います。で、ちょっと簡単にインストします。なぜなら、グミさんと私しかね、この中だと遊んでないですよね。
そうなんですよね。
私は何度か遊んでるんですけど、
うん
うん、このゲームはですね、まずですね、このキャラクターカード、
はい、
ね、
はい、
これがまあ要は女神なんですけど、このキャラクターカードが、入ってまして、そのキャラクターをまず選びます、
はい、
うん、で2キャラ選ぶんですね。つまり1プレイヤーにつき2キャラいるわけですよ。でそのキャラクターを選んだら、そのカード群っていうのがそれぞれあります、はい、はい、11枚ずつあるんですね。つまり22枚、はい、手に取ることになるんですが、そっからなんとわずか10枚、
はい、
10枚に絞るわけですよ、はい、うん、22枚の中から最初に相手には内緒で10枚まで絞って、そこからゲームっていうのが、戦闘が始まりますよと、
はい、
うん、あ、ワクワクしますねこれ。
で実際に戦闘はどうやってやるかというと、はい、結構まあカードにはテキストは書かれてたりとかするんですけど、まあ、これも実はね、思ったよりもシンプルで、
うん、
で、まあ、サマリーもこのボードとか、あと別のカードとかに全部書かれてるんで、
う
ん、実は親切なんですね。ここ見ればもう次何やるか分かります、
う
ん、でこのね、桜の花びらのチップ、
そこがまたおしゃれ、本当デザインが、デザインが本当おしゃれなんですよね。
これトークンなんですけど、このトークンを持ってして自分の体力、
はい、
それからバリア的なものですね、オーラ、それから必殺技用の、場所、
うん、
フレアですね。そこからあとマイっていうものを全て管理します。
へ
ー、これ実はカードゲームなように見えてボードもついてるんですよ。でその上でその桜の花びらのね、トークンが、まあ、減ったり増えたりっていうのを繰り返して、で相手にカードで攻撃していく、
うん、
で相手のヒットポイントをゼロにしたら勝ちという、
ね、あ、だから決闘、
そうです、
そうなんですね、
うん、 っていう風に、まあ簡単に説明するとこんなところですね。うん。なんで、あれ他のゲームなんかでもよくあるんじゃないかなと。ね、二人用でよくあるんじゃないかななんて思うかもしれないですが、じゃちょっと面白いところっていうのをピックアップしてね、説明していきましょう。
はい。
はい。まずですね、デッキを組み立てる楽しさ。
はい。
うん。これはまあ初回プレイはもう推奨デッキがあるのでそれでやるんですけど、ゲームの始まりって他のね、こういったゲームの場合ってもう先に組んでからゲーム始まる、はいゲームスタートなんですけど、このゲームはデッキを組むところも最初のフェーズとして用意されてるんですよ。
はい。
うん。なんで一番最初に例えばヒサリンさんと対戦するんであれば、あ、ヒサリンさんあのキャラクター選んだな、
うん、
じゃあ自分はこれ、
うんうん、
で、あ、ヒサリンさんあのカード群で来るだろうな、じゃあこうしようっていう風に相手の手を全てそのキャラクターの選定のところから読んでいく必要があるんですよね、
うんうん、
でしかも、まあ、LCG なわけですから、まあ、ある程度読みやすいわけですよ、
うんうんうん、
カードがたくさん何百種類もあるわけじゃないですからね、
はい、
うん、っていうところでまずそこが楽しいですね、
うん、
でデッキもわずか10枚ですから、
そうなんですよ
ね、グミさんね、うん、回転が早い早い、あっという間にデッキ回転するんですよ。しかもデッキの回転するたびに体力が1減っていくっていう、
は
い、ヒットポイントが1ずつ減っていくんですよ、しかもヒットポイント自分8しかないですよ通常、
そうなんですよ
最初ね、8しかないのにデッキ回すたびに1減っていくんで、あっという間にゲームが収束していきます。なので実はこのゲームプレイ時間20分、
うん、
いや下手したら20分かからないです、あっという間に終わります。
へー、そうか、
そうで回転も早い分相手が、はい、このカードが出てるってことはもうこの攻撃はないんだなとかっていうのも読めるので、
うん、
それに合わせて自分もだったら今はこっちの守りいらないから攻撃いっちゃおうとか、
そうですね、
結構できるんですよ、組み立てができるからまた面白いんですよ。
でカードをね捨てることによって行える基本動作っていうのも用意されてるんで、はい、今必要かどうかっていうのはグミさんの言った通り基本動作として消費するのかどうかっていうのを、まあ、シビアに考えていかなきゃいけないですね、うん、
はい、
で次にポイントとなるのは、まあ、先ほどちょっとだけ出ましたけど間合い、
そう間合い、
このゲームの中心とねメカニクスの中心と考えてもいいんですけど間合いです。剣道なんかでもねよくありますし、そういった、まあ、柔道とかいろんなね格闘技なんかでもあるんですけど、
はい、
結局間合いが全てなんですよ。
はい、
うん、あの剣って、まあ、全然関係ない話ですけど刀あるじゃないですか、
はい、
日本の刀ってもうピッカピカなんですよ海外のと違って、
うん、
あれ理由があるんですよ、なぜかわかります？
え、敵の姿を確認する
あの細身でで
もなんかちょっとなんか昼返しがある
いやでもねそれもいやでも当たってますよ、実際にその鏡状になるので、後ろにいる相手なんかをそれで確認できるっていうのもあるんですけど、でそれプラス他にもですね、実はその相手との間合いを測らないようにするために刀がその要は光の反射で消えるように見えるんですね、角度を変えれば。
それも風光でありましたよ、
うん、でそうやって相手あれあの刀どれだけの長さがあるんだっていうのは分からないまま間合いを詰めすぎて実際にはその切っ先が自分に刺さる距離になってたみたいな、そういったものがあるんです。
さすがに本当、
はい、っていうようにこのゲームもですね、まあ、その間合いっていうのは非常に大事で、その間合いをどうやって決めてるかというと、このボードのど真ん中にあるこのまた桜の花びらのトークンですね、
うん
うん、これが何枚置かれているかによって相手との距離っていうのは決まります。だからこのトークンが今4枚あるとすれば4歩分の距離が空いてますよ。でそこにさらに、トークンを置かれてどんどん離したり、もしくは、そこからトークンを取ることによって距離を縮めたりっていうのをこのゲームでは表現してるんですよね、
うん、あ、なんか桜が足跡みたいに見えますね。
ね、かっこいいでしょ、うん、で相手のキャラの攻撃はある程度やっぱ傾向が読めるので、
はい、
思い切ってその懐に入るか、
はい、
もしくは牽制して隙を見つけるか、
うん、
まさにその剣撃の攻防っていうのがもう実にうまく再現されている、はい、これはまさにバカファイヤーさんならではのね、うん、やっぱゲームデザインですね、
はい、
うん、もう常にジリジリしますよ、
ジリジリします。
で、まあ、メインとなってるこのユリナというキャラクターがいるんですけど、はい、このユリナというキャラクターなんかはですね近接攻撃が得意な、うん、まあ、剣士なので懐に入らないとほぼ攻撃できないんですよ、
うん、
ね、この左上にですね、まあ、使える要はその距離っていうのは書かれてるんですね、数字で、はい、2とか1とか書かれてるんですね、
はい、
なんでもうユリナ ゃんは近づかなきゃいけない。ところがこの前グミさんと一緒に遊んだ時なんかは、グミさんはねこっちのね銃を持ったキャラクターで挑んできたんで、もちろん銃持ってるんで、
離れたところから
そう、むしろ近いと撃てないっていうね、そういうデメリットがあるんで、どんどんどんどんそういう距離を取っていって、私もこのゲームクソ思んなかったですよ最初。ボコボコ、体中に体中にもうね弾痕が残りつつね近づいていって、でも結果ねグミさんね、
そう最終的にもう前に入られちゃって、
ガスザックザク、
ものすごい、大石さんものすごい男前な戦い方ですね。
いやでもそういうキャラなんです、
銃を受けながら、確かに可愛いのに、
そううまく前
避けれないですからね、
そううまく前に取ってたつもりだったんですけど、うまいこと最後詰められちゃって、
でもギリギリでしたね、私も1ポイントギリギリの状態でもうグミさんに逆転勝利ですよ。その瞬間もう面白いと思って、
こっちは建築しようって思いました。
そしたらグミさんちょっと頭のネジ1個吹っ飛んでね、壁に話しかけ出したんですよ。一人で、一人でブツブツブツブツ、
どういうあの時ああしたらよかったんだ
って、ムカつくってずっとなんかブツブツブツブツブツブツ言って、周りの人がええ誰と喋ってんの怖い怖いってなったんですよ。
ああ記憶にございませんね。
大丈夫ですか。
ま
あ、それだけ感情移入してね楽しんだっていう証拠ですよね。素晴らしいゲームですね。うん、
もうね本当にボードがすんごいおしゃれなんですよ、はい、でそれこそね本当にそのライフのところとかも本当風流で、これこの中でその花びらを動かすっていうことだけでも、
あ女子はねもうテンション上がります。
こういうことをしている自分もゆとりはあるなみたいな。
ゆとりゆとり
めっちゃザスザスしてるところにゆとりではないみたいな楽しかった
でですね、まあ、まとめとしてはね、やっぱこの全体的に凝縮されて深みのあるゲーム性、ここかなと思うんですけど、まあ、このゲームその桜の花びらチップというたった一種類、たった一種類のリソースだけでゲーム全体の要素を全て構成しているわけですよね。これがちゃんと意味を持っててね、はい、まあお金かかるからね、印刷代浮かすためにこれで統一してるわけじゃないんですよ。それぞれの要素がリンクしてるわけです、すべて。うん。シナジーが形成されてるんですよね。
ああ、確かに矢印がなんか、
うん。
至るところ、
うん。そうなんですよ。例えば距離を縮めると、その距離で取ったトークンっていうのは自分のこのオーラというね、バリアのところに来て、そのバリアのところから取ったやつはフレアのところに行って自分の必殺技用のコストにしたりとか、で、フレアのところで使ったら今度はダストというところに回って、またそれを使ってみたいな、全てがそこでねリンクしている、うん、これがねもう非常によくできてます。なんでリソース管理が肝ですね、うん、実はカードをどう使うかっていうのももちろん 大切なんですけど、本当の部分はリソース管理、うん、どう動かすかどう消費するかによって自らの思惑を相手に見せつつ、相手の動向をじりじりと探っていく、これがたったの20分で体験できるんだ
から、 それがすごいですね。この短時間で濃縮
ね、え本当にこういうの好きな人はもうたまりませんよ、いろんな人にやってもらいたい、
やりたい。
本当に今マジック・ザ・ギャザリングやってる人もちょっと1回でいいからこれやってほしいですね、
これは絶対面白いやつですね、
うん、はい。というわけで攻略のコツになるんですが、はい、これもバカファイヤーさんに直接聞きました。
はい、
はい、ですね、このゲームはですね互いに間合いを合わせて攻撃するのは基本ですので、間合いは基本動作の方で行いましょうね。まあ、カードの効果で間合いを詰めるっていうのもあるんですけど、基本的には、基本動作の方で間合いを詰める。そして、移動カードね、移動カードに関してはここぞという時に使って相手の意表をつきましょうというふうに。そして山札っていうのは作り直せるので、すぐに使わないカードは惜しまずに、基本動作のコストにしてしまう、ね、あんまりこう出し惜しみしてずっと取っておくと、ね、まあ、もちろん自分の手札枚数にも制限があったりしますし、カードは回転しなくて、それによって相手に隙を見せちゃうっていうことができちゃうので、できるだけ基本動作のコストにするっていうのは惜しまない。そして上手くなるためのハウトゥーも教えてくれたんですが、上手になりたい人はですね、まず近距離戦が得意なこのユリナ、ね、ユリナちゃんを使ってですね、ね、かわいいこのユリナちゃんを使って練習をしましょう。はい、近づいて切るのはこのゲームの王道で強い戦略です。はい、で王道の強さを学べば、もちろん王道相手の立ち回りも学べるわけですよね。うん、 で、うん、その場合は斬、一線、逆打ち、足さばき、月影落としといったカードっていうのを入れてください、うん、そうすれば近づいて切りつけるっていうことができるようになりますと、うん、で残りのカードは自分の好みで選んで大丈夫です。でこのデッキを回すことである程度までは上達していけるはずですとね。まあ、で作り手が言ってるので基本的にはやっぱり最初ね苦手意識ができちゃった人はユリナで一回遊んでみるね、
うんうん、ユリナで一回遊んでみる、
そうユリナでね
見たかっただけ
ね、ちょっとキャバ的な意味かな。
ユリナで入れてみましょう、う
ん、ね、はい、はい、でこちらのゲームはテンデイズさん、そしてスゴロク屋さんなど店舗にて購入可能ですのでぜひ購入ください。
はい、
はい、というわけで続いてはですね第3位に入る前にですね、いつもあります特別紹介をスピーディーに紹介していきたいと思います。特別紹介というとね、まあ、ランクインではなかったんですがどうしても紹介しておきたい作品、はいはい、まず一つ目、ででん、行き当たりバッテラーでございます。
あ、
はい、これはですね、はい、サークルはですね白玉ゲームさんですね、
はい、
うん、はい、これやりました、
やりました、
やってないですか、あ、じゃあちょっと、うん、あのここ読んでもらっていいですか、ここ
超高速招待陰徳型徳島ご当地寿司作りゲーム
です。あります、そうですよ、
寿司作りゲーム、
はい、そうです、超高速招待陰徳型徳島ご当地寿司作りゲーム、
すげえ、すごい、
頑張った、
わかりました、もう
は
このゲーム、ね、ゲスラブでも有名な白玉さんが作ってるんですが、
はい、
まさかの私の実家の寿司屋をモチーフとしたゲームでございます。
本当の本当に本当ですか。
いや、私もねこれゲームマンの前日にね、はい、白玉さんがあの紹介してくれて、はい、あ、これあのもみさんの実家にこの前行ったんで、はい、あのそれモチーフにしましたって言われて、はい、ありがとうございますっつってね相手にしなかったですよ、はい、その時はね、
まあ、そこでみたいな、
そうそうそう、でいざ遊んでみたらびっくりしたことになんか唐揚げ、鶏の唐揚げは出てくるわ、バッテラ出てくるわ、うどん出てくるわ、完全にうちの寿司屋やんけ。
寿司屋ない。
そう、うちの実家の寿司屋、あの寿司屋のくせに売り上げナンバーワンが鶏の唐揚げですから。地球上で一番うまいですからね。
すげえ。
いや、だからこの行き当たりバッテラのこのね、うん、パッケージもなぜか寿司ではなくてバッテラでもなくて鶏の唐揚げがプリントされている。まあ、これがですね、じゃあネタゲーかよと、ね、はいはい、そんなネタゲーなんか面白いわけないじゃんなんてね思う方もいらっしゃるかもしれませんが、さすが白玉さんですね、これがよくできてる、
そうなんですね、
これは面白いですよ、はい、一部ではもう大人気ですよ、う
ん、これはでも確かに面白かったです、
うん、まあ、実際にはこれ正体陰徳のセットコレクションなんですけど、はい、ね、中にですね、まあ、邪魔をする方っていうのと、まあ、寿司を作っていく方っていうので、はい、チームで分かれて、で邪魔をする人を見つけたらその国に帰れカードです
、そんなのある
それ、そう、国に帰れカードを渡して相手の手を塞ぐ、ね、置けなくする、で他の人で寿司のセットを作っていくっていう風にやるんですけど、それが間違えちゃうとまたね失点があったりとか、
はい、
点数入らなかったりして、ちゃんと見つけてちゃんと国に帰ってもらわないといけない、ところが自分の手札が枚数少ないから単純に出せなかっただけなのにお邪魔者と思われてしまって、
うん、
ね、国に帰らされたりする可能性もあったりして、これは本当に10分で終わる、すっげーサクサク終わるんですけど結構やみつきになります。
やっぱ今も聞いてめっちゃやりたくなりましたね。
そうでしょ、
うん、
そうです
ね、これ面白いですね、
めっちゃ面白かったです、はい、これ、
うん、っていう風にこの行き当たりバッテラと、はい、続いてほとんどいきますよ、これ特別紹介ですからね、はい、続いての特別紹介はこちらでございます、無限階段ですね、
お、
はい、
お、
無限階段、これ三田さん大好きですよね、
はい、好きです、
どこが好きですか。
階段が
ざっくりしてるな、めちゃくちゃざっくりしてましたけどね、まあそうですね、こちらはですね、もうあの無限階段ね、階段なんですよ、怖い話をする、要は階段ですよね、これをですね、まあ、知った絵画研究家なんかね、あの遊んだことある方なんかわかると思うんですけど、カードの中に、もうテキストが書かれていて、その言葉を使って自分で怖い話を作っていくわけですよね、
へー、うん、
でこれはですね、あの大喜利でもなくて、
ではないんですか？
ではないです、はい。まあ、最初に一番最初にテーマ決められるんですね、はい、親プレイヤーにね。で親プレイヤーが一番面白かった一番良かった傑作を選んでその人が勝ちみたいなシンプルなゲームなんですけど、このカードに書かれているテキストがとにかく秀逸。このカードをこうやってね重ねていって自分のこのオリジナル怖いエピソードを作っていくんですね、はい。なんで3枚とか4枚とか組み合わせていくんですけど、これはですね、まあ、例えばですね、近くの公園に黒いドレス姿の女が時々現れるという噂が立った。でもここだけ聞いただけでもこの後の話めっちゃ気になるでしょ。めちゃくちゃ気になってくるんですよ。でしかもちゃんとね、あの赤色とか緑色とかで吹き出しのね絵が描かれてて、この色はあのこれは最初に使うといいよとかオチで使うといいよっていうのが親切に、はい、そうなんです、用意されてるので、それだけでもうまくねできますし、あとミクタさんのプレイングスタイルなんかもうあのアドリブ一切入れずにあの1文字ずつ読んでいくっていう、よくそれで面白いって言ったなと思いましたけどね。
はい、ちょうどいい言葉があったんです。これつなげていけるじゃん。
いや、それ本当に読み上げるだけ。例えばですね、まあこうですね、膝くらいの高さに男の顔があった、死んだはずの座敷わらし。意味わかんない、読んだだけ。いや本当はここの間にどんどんどんどんその自分のアドリブを入れていってより雰囲気を出す傑作にしていく、そしてカードを多く使った方が得点がもらえるっていうゲームなんですけど、はい、まあ、いろんなプレイングスタイルあるっていう許容範囲もいいですし、実際このゲームをやる際はその怖い話をするっていうよりは面白い話を作るっていう風に意識するといいですね。なんか変に怖い話しようとしたらなんか結局ゲームだから、いや実在しねえしみたいな話じゃないですか。ゲームでしょって。でもそれをなんとか面白おかしい怖い話にできたら、なんで私の怖い話なんかね、墓の上にねうなぎとスイカが置いてあったりとかね。すごい、ここでエピソードどんどんむちゃくちゃになって
うなぎ、ね、
あ、そう、キタリンさんね、キタリンさんあれなんですよ、あのナースなんで、お仕事ナースされてるんで、あの死体とか死んでるって言葉に敏感に笑っちゃうんですよね。といったこの2作、はい、行き当たりばったら、そして無限階段、こちらも本当に面白いので、
いや本当これ秀逸ですよね、2つとも。
ぜひぜひ遊んでない方は機会を作って遊んでいただきたいという特別紹介コーナーでした。はい、